ストのプログラム、タイで思うキリ。
サワリクラップ、皆様いかがお過ごしでしょうか。タイで思うキリポッドキャスティング、匠武でございます。自宅録音というか屋内録音では久々のポッドキャストで、今調べてみましたら、去年日本で撮った以来でしたね。タイに11月、去年の11月にタイに来てからはですね、屋外で、お送りしてましたので、それを編集してましたので、このように室内で、録音するのは久々になります。実は3年目なんですけどもね、ポッドキャストも、とにかくマイペースで続けていきますので、話したいことが続く限り続けていきたいと思いますので、よろしくご愛顧ください。まあ、ポッドキャストはともかく、ブログの方はですね、ブログタイで思う日々の方はですね、かなり意欲的に今年に入ってからはですね、更新をしておりまして、私が最近心がけてるのは、日記というよりもですね、情報記事というかね、そういうものを意識しながら書き始めました。で、皆さんがパッと見て、やっぱりブログを見る方はね、何らかのこう情報を得たい、生の情報を得たいという人が多いと思うので、それにこう合致するようなですね、ダイレクトな感覚で書けるようなものを、選んで、自分でそういうものを意識してやっております。ぜひともポッドキャストのみならずですね、このブログの方もですね、ぜひ訪れてみてください。今回73回目なんですけども、調べてみましたら、もう音声および PDF ファイルでは91、映像ではもう55ファイルももう配信しているということなので、150ファイル近いんですね、もうね。本当に今はポータブルなデジカメで映像も撮れるようになったし、それに音声を入れてみたりとかね。で、私はポッドキャストの編集ソフトはやっぱりガレージバンド Mac がやっぱりあると、やっぱり格段に便利なんで、ガレージバンドだけはなんか携帯でいつも持ち歩けるようなものがあれば、いつでもどこでもなんかポッドキャストできそうな気がするんですけども、ポッドキャスト自身はすごくやっぱりいろんな形でやりやすくなってきてるんで、今後も続けていけると思いますので、ご愛顧よろしくお願いします。昨年暮れ11月12月はバンコク拠点だったんですけど、その時も、ラオスのビエンチャン、それからバンビエンなんかにも行ったんですけども、今年になってかなり、意識的に動きまして、特に今月、チェンマイからチェンコンという、ラオス国境を、渡し船で渡ってですね、そこから、実はもう250キロほどでもう、中国国境なんですよ。で、ボーテンという町で、中国雲南省とそのラオスの国境なんですけども、そこまでの道がですね、非常に良くなっています。というか道が完成していまして、以前は、9時間10時間の道のりが、なんと今はですね、3、4時間の道に半分以下に短縮されています。中国からラオスを経由してそのタイに入ってくるというのはですね、インドシナ南北回廊という、俗に言われてるんですけども、アジアハイウェイですね、これの重要なこう一つのルートなんですね。ですね、去年のこれ書いてあるんですけどね、4月の9日に放送された NHK のクローズアップ現代という7時半からやってる番組ありますよね。あれでですね、ハイウェイで変わるインドシナというタイトルで30分放送されたんですけども、この番組にプログラムに非常にこう刺激を受けました。南北に関しては中国雲南省から、ボーテンというラオス国境を抜けて、タイのチェンライ県に抜け、でその先にタイのこれは国道1号線だったと思うんですけど、これに通じるとですね、バンコクまで、タイのバンコクまで抜けられるというですね、これが1点。それからもう一つが東西回廊、インドシナ東西回廊という形で、ベトナムですね、ベトナムのダナンを起点に、ラオバオという、ラオス国境ですね、ずっと西に進んでいきまして、でラオスを横断して、ラオスのサバナケットから、タイのムクダハンというところに渡ります。今ここに橋がかかってまして、こう一昨年だったと思うんですけどもね、タイラオス第二国境橋というのがかかってまして、 でそれで、タイを横断してですね、最終的にはミャンマーにも入っていくというルートになってるんですけども、タイに入ってくるこのルートですね、ベトナム、ラオス、タイというこの東西のルートに関してもですね、私去年の6月にこのムクダハンに行って、実際ここの橋を渡ってこうラオス側に渡ったことがあってですね、これが要はその あの道がそのベトナムまで通じてるんだっていう風なことを思うとですね、すごくこう今までの、私はタイというのをこう考えてきたんですけども、その自分の視点がですね、これやっぱりインドシナっていうものにこう変わってきたなっていう、そこを、まあ、逆に言えばもっと広げていかなきゃいけないなっていう、すごく大きなきっかけになったんですね。インドシナ全体としてのこれから経済圏構想っていうのが浮かんでるっていうことに対してすごく興味を抱いたんですね。で私自身もそういう、だからタイのことはまあ私なりに知ってるつもりなんですけど、馴染んできてるんですけども、これはもうタイだけではなくてですね、やっぱりラオス、カンボジア、ベトナム、でそこにまあ中国、ミャンマー、マレーシア、シンガポールという、こういうその東南アジア圏、その中のインドシナ圏というふうな形でこうトータル的に見ていくことが、こう自分にとってもすごく有益なんじゃないかなと思うようになってきたんですね。でこれをこう実際の目で確認したいなというのが今回の11月からのタイ滞在だったものですから、それはですね、その片鱗は自分で見ることができたかなというふうに思っています。実は来週からですね、あのカンボジアの方にちょっと行ってきます。自分なりそのベトナムだとかラオスだとか、でそのラオスから入った中国だとかで、まあ、タイの地方も含めてそういうものを見てきて、やっぱりまあカンボジアもやっぱり一つ自分の中で体験しておきたいなというプノンペンの方にですね行って、まあ、随分変わってきてるという話なので、ちょっと見てこようかなと思ってます。これでまあ僕なりのインドネシアっていうののこうなんていうんですか、ベースが考えるベースが出来上がるんじゃないかなと思っています。つまりこうやっぱりね、実際自分が行ってみたところとか見てきたところのですね、ニュースが日本で聞けたりするとですね、やっぱり感じ方が全然違うんですよね。でやっぱり例えば歴史のこともですね、やっぱり知りたいと思うようになりますしね、やっぱり現地に足を運ぶっていうのはとっても大事なことなんじゃないかなと思っています。久々自宅録音でお送りしましたタイで思うふびポッドキャスティング、そろそろお別れのお時間でございます。また、ブログの方、どんどん更新していますし、ポッドキャストの方もぼちぼちやってまいりますので、よろしくお付き合いをください。それではまたお会いしましょう。お相手は匠たけしでした。サワディクラップ。